毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい、今日の朝刊は、ま、盛りだくさんだったですね。
そうですね、
カズワンの事故から2年とか、はい、佐賀大学の新入生の5割が福岡だっていう西日本新聞の記事も面白かったですね。
そうですね、
面白いですね。大体ね、国立大学は地元の
人が多いですけど ね、
福岡からこれほど行ってると、ああなるほどな、佐賀より多いのかと思いましたね。それと、まあ、今日はですね、選挙の話なんですけど、家で朝刊開いたら、火曜日って選挙のまとめみたいなものがよく載るって言ってたでしょ。
はい、
で、選挙結果の、まあ、どこの市で何票で誰々さんが当選っていう短い記事がいっぱい並ぶんですね、2面あたりに。
は
い、でそこを見てたら、女性が当選してるなと思ったのが、愛知県の碧南市長選挙、元市議の小池幸子氏、54歳が初当選と。で、現職の根木田正信氏、72歳らを破ったと。ほうと思ってですね。うん、まあ、僕が大体見てるのは、現職が負けたんだなとかいうことをよく見てるんですけど、
はい、
女性だと思ったんですよね。うん、で、票差が、まあ、1万4000票余りで小池さんが当選で、現職が9400票。うん、あ、結構差がついてる。
うん、
というだけで読み流したら、朝日新聞の方にはですね、旧統一教会と関係、現職落選、愛知、碧南、批判票を集め、新市長誕生という記事が出ていました。
なるほど、そことの接点が。
あ、そうだったのかと。全く関係なく、女性市長が当選したなっていうだけで見てたんですけど、朝日の記事を見ますと、世界、平和統一家庭連合、旧統一教会との関係の近さが問われた現職市長が落選した。批判を強めた女性候補が初当選し、地方でも旧統一教会に対する世論の厳しさが浮き彫りになった。まあ、なるほどと。まあ、的確な記事だなと。人口7万2000人で、愛知県の西部に位置する碧南市と。で、5000票差で敗れた当選4回の無所属、根木田正信氏72歳が、選挙戦に影響したと認めたのが旧統一教会批判だったと。根木田氏は旧統一教会の友好団体天宙平和連合が中心の2021年のイベントの実行委員長などを歴任したと認めた。一方で公務とは一切関係ないと語ってきたというふうに書いてあるんですが、実は今までの報道を見てますと、かなりこう統一教会との関係が取り沙汰されている方ですね。そして、まあ、信者であるかどうかについては、説明しないと、思想信条、信仰のことなので、はい、ということでした。はい、ところが、それが説明責任を果たさないこと自体が争点になっていたと。で、私も、確かに思想信条の自由とか宗教の自由ってもちろんあるんで、信仰の自由は。
はい、
まあ、ただ、それがどうなのかということは、そこが市長にふさわしいかふさわしくないかの選択基準になるかどうか。この思想を持ってるかどうだっていうんじゃなくて、持っていると言って活動してきたこともあるのであれば、説明責任を求めるときは知ってもいいんじゃないかなと。で、結果しないことが今回の選挙で落選につながったということなので、思想信条の自由というよりは、まあ、信教の自由というよりは、政治家としての有権者の真向かいの方、に問題があると捉えられたのかなというふうには思いましたね。で、今年、まあ、国政選挙も想定されてますから、
はい、
旧統一教会との関係というのは、これは明確な争点なんだろうと、
そうですね、
思いましたね、これはね。僕らもう一度、どういう政治家がどういう関係を持ってたのかっていうのを、もう一回整理して、意識しておく必要があるんじゃないかなっていうのを、今日の選挙の報道を見ながらも感じたことですね。
政治資金をめぐっての問題もいろいろあるし、で、旧統一教会のこともあるしっていうことは、やっぱりいろいろ見ていかなきゃいけませんよね。
日々のニュースの中で忘れていっちゃいますけど
ね。
前の選挙の時になかったものは全部争点ですからね。
はい。
はい、そして、先ほど見たんですけど、メッセージが番組宛に来てましたね。
はい、先ほどメッセージをいただいておりまして、小倉南区のトカゲのしっぽ切りさんからいただきました。一部読みます。先日テレビにて、神戸さんと橋本さんに初めてお会いしました。神戸さんのハット、私も数十年前からハットということなんですが、 ただし当初は寝癖対策だったということです。今はおしゃれも兼ねてハットをかぶっているということなんですけれども、亀さんのハットについ て
日曜日の
そうですね、番組日曜日のサンデーウォッチという番組で4月から亀さんもコメンテーターしてくださってるんですけど、
月に一遍ね、
はい
はい、テレビの方はただいまで水曜日に4月から毎週出てるんですけど、うん、結構私が帽子かぶったまま出てるんで、うん、ふさわしくないという投書が来たりしてですね、いますね。まあ、番組が変わったので、変わったのであれば、変わった感じがあった方がいいかなと思って、まあ、僕はいつも帽子かぶってるもんですから、うん、帽子かぶったまま出たんですよね。で今日もなんかそういう反応が来たんで、ちょっと嬉しかったんですけど、何にせよ反応がある方がいいじゃないですか。問題だと言ってこられる方、解説委員長にふさわしくないとおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、まあ、別に解説委員長がいつもネクタイして、難しい顔して解説しなくてもいいんじゃないかと僕は思っています、うん、で僕が帽子かぶり始めたのは2019年ですね。東京で取材に行ってたんですよ。で真夏でカメラを構えて一人で撮影をしてたら頭皮に火傷したんですね。真夏で暑くて、
あまりの暑さで、
はい、僕の頭皮はもう頭髪は頭皮を守る力を失ってるみたいで
もうこれは帽子がないとっていう。
そう、必要に迫られて帽子をかぶり始めたら、うん、なんとなくみんながそういう目で見るので、ずっと帽子をかぶるようになっちゃったと。う
ん、当初からハットだったんですか？そうそう、キャップなどではなく、
うん、キャップも持ってますけどね。ね、基本的にはハットで、まあ、カジュアルなハットにしてますけど、うん、まあ、これ実は ずっと僕かぶったままで来てて、このスタジオでなんか写真撮るときもかぶったまま出たりしてるでしょ、
はい、
うん、ですので、まあ、テレビ出てびっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんけど、こんな感じでやっていこうかと思ってますのでラジオのリスナーの皆さんもよろしくお願いしますただいまとサンデーウォッチと、
はい、
は
い、
RKB をよろしくお願いしますさて、8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を。
初めてなんですけど、先週のプレゼント応募にいろいろな声を寄せていただけたので、
はい、
リスナーの皆さんの声を紹介したいと思っております。
はい、
HKT48 の柳瀬玲矢です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃地山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon MusicGoogle ポッドキャストなどで桃地浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします。